起立、
うん、
気をつけ、
はい、
レイ
ペコーリ
突撃、
よっしゃー、
うわ
ー、行くぜ
ー、
イエーイ、どこへ、どこ行くの。
はい、というわけで、始まりました、レイフンズナイト、
第、いや、
なになに、
どこ行くんだよ、突撃。
いや、あれですよ、先生に向かって突撃ですよ。
おー、先生に向か
って、先生にも、まあまあ、そんなわけでですね、まあ何でしたっけ、起立気をつけレイの後の突撃が早速コメントいただいてますけど、やっほいっていうことでですね、はい、元主任さん、泉地中さん、当選坊主さん、朝原さん、毎度でございます、あと野内さんも、いらっしゃいませ、というわけでですね、今日も始まりましたレイブンズナイト。あれ、アリスさんがいなくなった。
あ、
ちょっと待ってね、よ、
うん、
くるくるしてる、あー大丈夫、復活しました、はい、復活しました、おかえりなさい、
うんうん、
はい、今日の我々は、学生気分に帰って、このような感じで、格好してます、よろしくお願いします。あれ、アリスさん、
学生気分、
学生気分ですよ、学生気分ですよ。まあ、アリスさんは、
さ、
はい、何段しょ、
そうなんだよ、僕12歳だからさ。
あ、そっか、アリスさん小学生だったね。
そうなの、
アリスさんは小学生でしたよね。
見てこの大人びた姿、
かわいい、かわいい、かわいい、いや
ー、セーラー服、
セーラー服いいですね、いいですね。はい、当選もんじさんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。あ、そういえばニコニコ広告私も入れておきましょう。何でしたっけ、ニコニコ動画ってさ、あれあれ思い出せない、なんか福引きでさ、ニコニコ広告のポイント、うん、無料ポイントもみたいなもらえたりするんですが、
うん、
なんとね、私ね7000ポイントもゲットしたんですよ。そうですんでね、ニコニコ広告7000ポイント分をね、うん、ぶち込んでみたいと思います。はい、ぶち込んでみたいと思うんですが、うん、確かね、なんだったっけ、広告のさ、
うん、
広告社名をね、変えることができますので、ここにですね、うん、秘密結社ブンズで、
ブンズで、
はい、
ゴンズ、
秘密コンズですね、秘密結社コンズ、
二人で間違い、
失礼しました、秘密結社コンズとしてですね、スポンサー、スポンサー秘密結社コンズです。秘密結社コンズさんが7000ポイントニコニコ広告しました、やったぜということで、
スポンサーがついた、
鶴瓶さんもですね、ニコニコ広告ありがとうございます。当選坊主さんさんも追加で、ニコニコ広告ありがとうございます、
ありがとうございます。
いや、なんかね、その、うん、広告した時にチケットもう一回福引きが回ってたんですけど、その福引きでですね、また2000ポイントが当たりました、
うん、すごいね、すごいね。
なんか無限ループ、無限ループって怖くね、うん、っていうことでですね、秘密結社コンズとしまして、有り余ま あるチケット全部ぶち込んでみたいと思います。はい、
おー、コンズ太っ腹、
コンズ太っ腹です。はい、秘密結社コンズでニコニコ広告しましたので、まあ、そんなわけでですね、今日も始めていきたいと思います、レイブンズナイト、第今日は、645回放送でございます。まあ、なんだろう、あれに帰った、学生気分になった感じでですね、今日のラジオはやっていきたいと思っておりますんで、皆さんもね、若かりし頃、若、もう現役学生さんの方もいらっしゃるかもしれませんのでね、若かりし頃だけじゃなくて、まあ学生気分になってですね、はい、今日のラジオを聞いていただければと思います。はい、鶴瓶さんもニコニコありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、というわけで始めていきましょう、レイブンズナイト、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。あ、なんかボリュームコントロールでエラーが起こってる。大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。いや、こちらの問題でございます。問題はなかったはず。
うん、
はい、というわけで、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。 皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する学生気分のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、いや違うな、
え、
天空の使者混沌神ラ・エイチェルスト。
ちょっと待って、はいはい、思い出せないですけど、
思い出せない、思い出せない、聖なる力秘めし混沌女神カオスゴッテス星アリスゼラフィムです。
聖なる力秘めし混沌神
混沌女神です。アリスさんは
混沌女神カオスゴッテス
星
アリスゼラフィムです。
はい、この2人でお送りしたいと思います。長えよ自己紹介長え、ほんと
うえ
ー、はい、まあそんなわけでですね、今日のマサハルさんが記念すべき3回目のブンズ放送ということで、まあレイヴンズナイトの略称がブンズと決まったことでですね、はい、継続は力なり、挨拶だけでごめんね、おやすみなさい、ファミさんもいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、アンドおやすみなさいということで、始めていきたいと思います。ライブンズナイトですね。いや実を言うとね、
うん、
今日さ、うん、祝日じゃないですか。
祝日ですか。
祝日ですよね。いやまあ祝日だからね、
うん、
そういつもね、その毎週水曜日ってお仕事休みなんですよ、私自身が。
うん、
ただまあ今日は祝日だったのでね、まあうん、お仕事があったわけではございます。ああまあまあ学生なのでね、お仕事はないですけど、その学業があったわけで、語学業があったりなかったりとか、
アルバイトか、
そうアルバイト、アルバイト、そうそうそう、アルバイトがあったりしたんですよ。そのほら学生の場合はね、休みの日にアルバイトしないといけないわけですから、
うん、
まあそんなわけでですね、まあ今日はいつもならね、その寝起きすっきりな状態でラジオを始めてると思うんですが、まあ、今日は私、だいぶ体力消耗してます。消耗してる感じでございます。
おお、大丈夫なの？
大丈夫だ、問題ない。なぜかというと、
うん、
今日の振り返りで明日が休みだからだ。
明日がお休みか。
そう、今日の振り返りで
僕もお休みだ。
え、何がですか？
僕もお休みだ。
あ、アリスさんもお休みですか。ほんなら今日は夜更かしできますね。
できるけど、
はい、
多分放送終わったら眠くなると思う。
あ、そう？そいつは残念だ、うん、っていうことでございますが、ことぶき玄武、なんだろう、マサハルさんなんて読むんだろうね、ことぶき玄武かよ、
あ、ジュゲムだよ、ジュゲム、
ジュゲムか、なるほど、ジュゲム、ジュゲム、
五個のすり切れ、
すり切れ、カイジャリ水魚がなんたらかんたらってやつですよね。え、違うかった？違うかった？
え、いや、いいんだよ。
だいたい合ってますよね。カイジャリ水魚か、うん、水魚松がなんたらかんたらってやつ。
あれ？え、ジュゲムジュゲム五個のすり切れ。パイポパイポはもうちょっと後だっけ？
なんかそんな感じの。
カイジャリ水魚のウーライマツ、うん、ウーライマツ。
食う寝るところに寝るところみたいな感じで住むところそんな感じでしたよね。
うん、
なんかなんとなく覚えてるような覚えてないような。
ちょっと聞いてもいいですか。
はい、なんでしょう、聞いてください。
今日ゲスト来るの？
今日は来ないですよ。
だってスケジュールがさ、
はい、
ゲストコーナーって書いてあるから。
あ、本当だ、
そわそわしてて、
本当だ、失礼しました。この何でしたっけ、掲示板じゃない、このコメントの背景をね、黒板にすることに必死になってまして、そちらを変えるのを、すっかり忘れておりました。
なるほど。
はい、失礼いたしました。タイムスケジュール、ゲストのコーナーになってましたが、すっかり忘れてました。はい、こちらはですね、本日はゲストさんはいらっしゃいません。ヘッドラインコーナー、ヘッドラインコーナーの後に、22時、50分ぐらいからアリスコーナーですね、コーナーこんな感じですね。はい、よいしょ、失礼しました、変更するのを忘れておりましたのでね、
うん、
まあそんな日もある、許してください。
うん、
許して、
許すよ。
OK、 まあ、そんなわけでですね、今日のラジオ始めていきたいと思います。本日のお題から早速紹介したいと思います。本日のお題はですね、こちら現在私ら制服ビシッと制服決めちゃってますけどね、本日のお題はじゃじゃん、学園生活でございます。
うん、いいね。
あ、そっか、
青春してるかい。
タイムスケールジュールじゃなくて時間割ならなお良かったっていうことでございます。なるほどね、素晴らしい、いいアイデアいただきました。
いいね、はい、一次元国語とか。
なるほど、ありがとうございます。というわけでですね、タイムスケジュールの部分、ここをね、時間割ほい、OK、時間割に変えてみました。はい、混沌女神聖アリスセラフ12歳さんナイスということで、まあも、
うん、
元順さん、タイムスケジュールじゃなくて時間割ならなおよかった。まあ確かにね、その時間割の今日までは作ることまではできなかったですけど、まあ時間割ということでですね、はい、本日のお題は学園生活でございます。あれ、なんか左だけスペース少ねえな、よいしょ、なんとなく気にならない、俺だけ OK、 気に直った。なんかさ、このブルーのスペースが左右対称じゃないと気になる人間、私だけ俺だけ
今ちょっとずれた。
うん、直しましたけど。
ああ、なるほど、今収まりました。
収まりました、きれいに収まりました。わ、はい、かります、この左右の
納得です。
納得、アリスさんなら理解できてくれしてくれるかなと思ってですね、
うん
うん、左右のこのスペースが均等じゃないとものすごい気になる人間。まあ、これってさ、どうなんだろう、シンメトリー、アンシンメトリーとシンメトリーみたいなのがね、うん、取れるっていうことで、うんうん、まあ、その美術の授業ということでですね、やっていってもいいかもしれませんが、はい、桜野さんいらっしゃいませ。1次元目国語 HR さんの漢字のお勉強やめてください、マジやめてください。まあ学園生活といえばさ、
うん、
まあ、ちょっとお題の時に話すんでもいいんですけど、今このタイミングでせっかくこの漢字のお勉強っていうのが出ましたので、
うんうん、
ほらテストってあるじゃないですか、小テスト、
うん、ありますな。
そう、私が小学校の時代ね、漢字の小テストみたいなのがあったんですよ、
うん、
で20問、まあ1問5点の100点満点みたいな感じでね、
うん、
でまあ大概ね、私そのテストってだいたい平均15点から25点ぐらいだったんですよ、
うん、
よくて30点ぐらいだったんですよね、
うんうん、
まあっていうのもね、正直全部漢字覚えるのは私無理だったので、
うん、
覚えやすい漢字だけ当たりをつけて覚えるみたいなことをやっててですね、うん、で、その当たりをつけた漢字をボンミスで間違えてしまったがためにですね、その漢字の小テストで、はい、漢字の小テストでですね、0点を取ったことがあります。イエイ、
え、
0点を取ったことがあります。
0点
です。ちなみに間違えた漢字に関しましては、裏にね10回ずつ書かされるんですよ。
お、
はい、ただ10回ずつ書かされるっていうのも、その漢字一文字じゃなくて、その漢字を含んだ文章を、うん、うん、まとめて書かされるんですよね。
おう、
そう、だから何だっけ、前が見えないっていう感じで、その前を間違えたら、前が見えない、前が見えない、前が見えない、前が見えない、前が見えないって書かされるんですよ。
なんかつらいね。
そう、それでね、当然その何でしたっけ、結構長めというか、中文章みたいな感じのやつなんですけど、まあ、それをね、うん、裏にね10回ずつ書かされるのでね、もうその回答用紙の裏側は真っ黒びっしりみたいな感じのね、それって用紙足りなくね、いやー、2枚目に突入しましたよ。
うわ
ー、はい、まあびっしりね、裏一面に、ただね、
うん、
その何だっけ、裏にその10回書かされるのもものすごく慣れたものでございまして、
うんうん、
文字書くのめっちゃ早かったですよ。三髄だけまず10個分書くとかね。
新しい、ね、それは新しいよ。
そう、
わかるけどさ、
ビュービュービュってシャバババって。
それ漢字の練習になんのかな。
いや、ならないです、全くならないと思いますよ。 ね。ねえ、何でしたっけ、再テストも受けさされてみたいな感じのね、っていうのもやった記憶がありますが、まあね、うん、テスト0点の答案用紙っていうのはね、まあアニメとか漫画の世界でだとよくある話だと思うんですが、リアルで0点の答案用紙ってまあめったにないですよね。はい、HR さんの苦手科目は国語、かっこ漢字、歴史とかかな。まさにその通りでございます。国語もそうですし、まあ、社会科、社会とかもそうですし、
うん、
あとね、意外とその理数系だったんですが、
うん、
何でしたっけ、暗記する項目が増え出してからは、全然ダメになりました。そう、何でしたっけ、
公式みたいなやつか、
うん、そうそうそうそう、だから中学とかっていう、
うん、
中学以前の教科とかっていうのは、
うん、
計算で解けるわけですよ。
うん、
で、まあ何でしたっけ、計算とか、その言ったら過程、まあ概要をあれすれば解くことができるんですが、
うん、
まあ、特に科学の世界とかでしたら、何でしたっけ、元素記号を覚え出したりとかさ、
鉄が F、
そう、あんな
ん、 とかそういうやつですね、
ああいうのが出だしてから全然ダメになったんですよね。まあ、なんだろう、本当に暗記っていうのが苦手でして、
うん、
だからまあ高校生活、高校の方になんかに行くとさ、数学の授業なんかもう本当に公式ありきでさ、うん、その公式を使って回答を導き出すっていう、まあ過程が大事っていうのがあったんですよね、うんうんうん、なんか長文問題みたいな感じのね、
うん、
でそういうその数学の問題なんかをもうその過程の式すっ飛ばして答えが分かるもんですから、答えだけをこう書いておいたらさ、うん、もちろん三角なんですよ。
え、ね、なんで答えだけ分かったの？
え、いやいや、まあなんとなく、なんとなくというか、なんか長ったらしい公式を書かんでもこの一行だけこの式でこの答え求められるやんみたいな感じの。
なんかそれはちょっと天才っぽくない？
いや、それで数学の先生曰く、いや、まあ確かにこの式で答えは求められるけど、うん、公式を書くのが大事やねんでみたいなことを説教されてね、
うん、
でお前は頭がいいんか悪いんかわからんってね、言われたことがあります。はい、だからまあまあ、なんかどうやらその何でしたっけ、その公式をその短い式に略式っていう表現はおかしいかな、なんかそういったんにするのはもっとその上の学年で習うようなこと、だから今だとこの式の公式通りに書いてそれで解を求めるのが重要だからみたいなこと言われて、いやいや、そんなん公式覚えてないし俺みたいみたいな。はい、そんなんがあってですね、だから実際のところ、うん、何でしたっけ、まあ私の高校もそんなにレベル高かったわけじゃないですけど、そう、うん、答えだけ合ってるって意味だったらもうそれこそ満点に近い点数、ただ公式全部すっ飛ばしてるから、ほぼほぼ数十点しかもらえないみたいな、三角で何点だけみたいな感じのね、回答用紙が返ってきたことが、うん、私の高校時代の、苦い思い出でございます。ですです。まあ、あと苦手なね、教科といえば英語でしたね。単語覚えないといけないので英語は苦手でした。
英語は好きでした。
あ、そうなんだ。はい、バーチャル YouTuber 好きの方が一人ご来場いただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。ぜひぜひ
ゆっくりしていってくださいね。はい、ちなみに、正春さん曰く、一つの数式で解を求められるのはある意味完全な理数系。あ、まあ確かに理数系だったのかもしれませんけどね。
うん、
でもあれですよ、そのアリスさん、
うん、
まあ、学園生活といえば高校のさ、まあ、中学の時にその受験勉強ってあるじゃないですか。
あるね。
で、まあ志望校とかの倍率とかもいろいろあってね、まあ、担任の先生から三者面談でアドバイスとかもされるわけですよ。
うん。
はい。まあ受験、高校受験って大体5教科ですよね。国語、
うん、
数学、英語、社会、で、何でしたっけ？
なんだ？
なんだ？ 国語数学英語社会理科か、理科、はい、まあ理科ですね、うん、その5教科じゃないですか、うん、いや私はね今でも覚えてます、その高校受験のアドバイスを受けるための、三者面談の時、担任の先生にですね、
うん、
国語と英語は捨てなさいって言われた記憶が
すごいね、
はっきりと覚えております
だから先生それ言っていいのかな、
いやどうなんでしょうかね、
捨てなさい、
そういや私がね受験した高校っていうのが、まあ、正直真ん中ぐらいなので、ほらあれって5教科で250点満点じゃないですか、50点 満点の計算のね、まあ、今はどうか知らないですよ、うんうん、私の当時の時は250点満点中何でしたっけ、250点満点だったんですが、まあそこの高校っていうのがね、大体ねその250のうちの106、7、80、まあその時のなんか倍率によるんですけど、200点はいかなくてもよかったんですよ確か、
うん、
まあ、200点超えのところってだいぶ結構上の方の高校だったりするんで、まあそういうところなのでね、うん、何でしたっけ、まあ何しか数学と数学と理科だけで、だいたい80点以上は稼いで、うん、半分以上そこで稼いでみたいな、で社会でかろうじて30ぐらい取って、残りの2つは10点10点ぐらいでもどうにかなるみたいな感じの計算、
すごいね、え、そういうもんなの、
いや分かんないですけどね、うん、だからまあトータルの点数で、うん、何でしたっけ、100、まあ、200はいかない、100、160か70ぐらいあったら通るような学校だったんでって感じですね。もう正直何でしたっけ、もう国語社会理科だけでもう3つでもう150点ぐらいの勢いで稼いでみたいな、あ、500点満点じゃないんだ、そうだったんですよね私の時、まあこれもね地域によるんじゃないですかね、地域とか県とか場所とかにもよるんではないでしょうか、うちのところでは、250点満点ってな感じ、中いくつかって感じでしたね。ですんで、はい、イチャルさんのメガネを見たら、あの名探偵少年を思い出しました。誰だろう、元囚人さん、名探偵少年、コンナンですかね、コナンじゃない、まあ私が名探偵やるとコンナンに、どんなね
謎
も、どんな謎もたちまち迷宮入りですよ、名探偵コンナンみたいなね、
たちまち迷宮入っちゃうんだ、もうあれだよね、
何やに
1年間以上さ、
はい、
360日以上さ、
はい、
ずっと探偵やってるけどさ、
はいはいはい、
ずっとみんな高校生のままで、今何年だっけ、20周年
わかんないですね、まあコナン軸、ね、サザエさん軸ですね、はい、うん、マサールさん曰く、頑張ればできるって適当なこと言うより捨てなさいって本質的に言えるいい先生だと思うよ、マジで、そうですね、まさにそうでした、的確なアドバイスでしたね、うん、国語と英語は捨てなさい、これあのセリフ一字一句間違いじゃないですからね、親の前でそれ言いましたからね女の先生でした、懐かしい
親御さんは何も言わなかったのかい、
ん、いやまあまあその通りちゃうかなぐらいの
いやすごいな、その親御さんもすごいな、普通だったらさ、
親御さんというか、まあ、
先生がそんなこと言っていいのですかみたいな、
俺の
ならないの、
うん、いやまあ私 の国語と英語がダメダメっていうのは私のね、親も理解してましたから、
なるほど、
そう、国語と英語は捨てなさい、残りの3教科で頑張れみたいな、まああのあれですよね、極論言ったら国語英語捨ててさ、残りの3教科で150点取ったら、まあ、志望校のあとね、英語と国語で申し訳程度に10点10点ずつでも取ろうものなら160点170点、まあ170点取ったら確実に合格できるようなところでしたから
ね、
まあ、そんなこともありました、懐かしい。まあアリスさんは受験勉強とか頑張った記憶ありますか？
ないよ。
ないですか？
うん、っていうかね、
うんうん、
なんだろう、受験っていうのをあまり認識してなかったの。
はははは、なるほど。はい。
なんだって世界があるということを中学の頃に気づいた僕なので。
あ、なるほどね。まあ
なんかものすごく遅いんですよ、なんか認識が。
なんかお姫様なのであれですよね、お城の中で監禁されてたって感じですかね、イメージとしては。
まあそんな感じで。
なるほどね。
だから小学校の頃こう地図、日本地図とか見ててもピンとこなかったんだけど、
はいはいはいはい、
中学の時に、
はい、
なんだろう、通ってた、なんだっけ、バレエの学校とかのさ、
はいはいはい、
駅、
はい、
そうだ、ここで降りてるみたいな駅名を発見した時に、
はい、
はあ、ここからここまで乗ってるんだって思った時に、
世界がブワーッと広がったわけですね。
そう、ブワーって広がって、
はいはいはい、
血管のように張り巡らされたあの鉄道の線路？
なるほど。
どうしようみたいな状態になって、
はいはいはいはいはい、
僕ちっさって思ったんだよ。
あー、なるほどね、世界の大きさをその当時になって。そ
う
そ
う、だけどやっぱり受験ってなんだろう、だけど、うん、まあとりあえず受けるかって受けて、
はい、
で僕立ち所に行ったんね、立川女子高等学校。
なるほど。
私立の私立の方なんだけど、
まあアリスは12歳なので、まあ仮に飛び級で入ったって感じでね。
そうそうそう、飛び級でね。だけどもう一個レベル的には上のとこも受かったんだけど、
はい、
こうなんだろう、一番下の方でもがくよりもちょっと楽したいなみたいな考えで。
なるほど。
それでまあ立川に行ったさ。
まあそっちの方が近かったとか交通の便が良かったとかそういうのもあったのかもしれませんけどね。
そっちの方が遠いかな。
あ、そうなんだ、意外だね。
一番近いところは落ちたから。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ私もその高校を受けたのは自分が住んでるところから一番近いからっていうのはありましたけどね。
いいな。
一番近い括弧5キロですから。
遠いよ。
一番近い括弧5キロ。
自転車？
自転車でした。ちなみに最寄り駅は、高校のすぐ隣に駅がございますまして、
うん、
はい、なんとその高校のすぐ隣に駅がございまして、私の家からの最寄り駅もそこでした。
あれ？なるほど。
はい。
つまりはそういうことか。
つまりはそういうことです。
なるほど。
はい、高校の隣に駅がございまして、ね、私の家からの最寄り駅もその高校の隣が最寄り駅。つまりどういうことかというと自力で行くしかないっていうことですね。
すごいな。
いや、あの当時はね、その自転車の移動距離マジやばかったっすよね。はい、元囚人さん曰く、都心部では幼稚園受験してる子もいる。あ、そうですね、なんか幼稚園の受験もあるみたいですね。まあ、なんか私の妹さんの方はなんか幼稚園で受験はなかったんですけど、面接はありました。あったそうです。
お、
面接、幼稚園児が面接ですよ。
うん、
そう、それがあったらしいですよ。へーって思いましたね。そもそも受け答え、面接の受け答えなんかできんのかっていうのが、気になるところではございますけど。はい、まあ本日の話題は学園生活でございます。てかうちらの学園生活のこと思いっきり語ってしまいましたが、後半のお題のコーナーでは皆様の学園生活の思い出とかいろいろと語ってもらいたいと思っておりますんで、ぜひぜひ投稿よろしくお願いいたします。本日の、学園生活、お題学園生活ではございますが、まあまあまあ、あれですね、なんしかまあ今日文化の日なんですよ。
文化の日だ。
そう、文化の日なんでね、もうパッと思いつくっていうんだったらもう文化祭っていうことでですね、うん、まあ、文化祭だけだったらちょっとね、範囲が狭く なるかなと思うんで、まあ、学園生活を代表するイベントの一つでもあるかなっていうことで、今週のお題は学園生活っていうことにさせていただきました。まあ、文化祭、体育祭、遠足、修学旅行などなどの学園生活を彩る思い出話から、 まあ、コンクールインターハイとかね、そういった部活動で頑張ったこと、まあ、自身がね実際に体験したことから、今からもし学園生活を送れるとしたら何をしたいっていう願望までですね、幅広く募集したいと思います。投稿お待ちしております。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板にですね、書いていただくのも OK ですし、こちらの配信 YouTube ライブニコニコ生放送ツイキャスの3チャンネル同時配信を行っておりますので、そちらにですねコメントしていただくとかでも OK でございます。お題に対するコメントに関しましては後半のお題のコーナーで紹介させていただきますので、順番が前後する場合ございますので、あらかじめご了承くださいます、
うん、
以上、というわけで本日のお題への投稿バシバシお待ちしておりますので、これを聞いてるそこのあなた、ぜひ書いてください、コメントなんかでもね、気軽にご投稿いただければ、一応ね匿名での投稿を希望の場合はマシュマロでも投稿を受け付けております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
レイブンズナイト、文化の日だからブンズの日、
ブンズの日。
RNN ヘッドライン、はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、先週1週間起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、どのように過ごしてきたかとかね、ちょっとした面白い話題とかあったらそれを紹介していくようなコーナーとなっております。はい、でなわけでですね、早速ちょっと随分とオープニングトークでめっちゃ喋ってしまいましたので、紹介していきたいと思います。はい、さくらんさんからいただきました。話はすごい、話は飛ぶけど、えいちゃさんカンコレの3万人もやった、ありがとうございます。そうなんです、秋といえばサンマですね。サンマです。まあね、うん、この時期になるとさ、いろんなソシャゲ界隈がさ、
うん、
ハロウィンイベントだとかさ、いろんなイベントやるわけじゃないですか。
うん、うん、
カンコレは毎年恒例、なぜかサンマを集めるイベントになります。なんだサンマって話ですけどね。
え、
カンコレは、
うん、
まあ、ハロウィン衣装とかもあるんですが、この時期になるとね、必ずサンマ漁のイベントが、
うん、なんでサンマなの、
わかんないです。それはなんかもう毎年恒例、
ね、
毎年恒例、なんかリアルでも、サンマ焼くイベントみたいなのがあったらしいですよみんなでカンコレファンの、みんなが集まって、サンマを焼いて食べるという公式イベントがあったらしいです。ま
あ、
そんなこんなでですね、サンマの任務は私ね、一応イベント会議もクリアしてサンマの任務ぼちぼち進めてる感じですね。はい、
サンマの任務ってなんだかすごいね。
サンマを集めサンマ漁ですねまあでもね、意外とね、これもね、サンマ漁もね、普通になんか出撃して戦えばいいってもんじゃなくてですね、なんかサンマを集めるにちなんだ装備品をこう装備させてみたいな、
うん、
夜を照らすためのこう炭晶と明かりねを装備させてみたりとかね、うん、はい、そういうね、まあそんな感じのねイベントがあったりはしてますが、まあまあサンマ漁はぼちぼちやってますね、まあ、昭和にハロウィンはなかったってことでね、まあサンマ、確かにそういう意味ではサンマ漁、まあ、ピンとくるイベントなのかもしれませんが、まあまあまあひどいひどいわけじゃないですね、斜め上行ってますよねというわけで、伝説の終身名誉大根おろし係、内田修さんですね内田修さんっていう、何でしたっけ、カンコレの、まあ、声優さんがいらっしゃるんですが、
うん、
まあ、その方がその先ほど、何でしたっけ、先ほど言ったリアルでのそのサンマイベントで、
うん、
大根おろしをおろしてたわけですよ声優さんが、うん、ねっ、まあ、そういうのもあったりはしましたけどね。はい、はい、まあ、そんな感じでですね、ハロウィンイベント、まあ、ハロウィンはもう終わっちゃいましたが、 まあ、先週はね、ハロウィン放送ということでちょっとねハロウィンの格好をして、まあ、今週は、学ラン着てますが、まあ、こんな感じでですね、なんか季節に応じた衣装とかね、お召し物とかを俺とアリスさんでやっていければいいかなって思ったりしております。ではですね、ちょっとしたニュースということでですね、そうなんです、私とかねアリスさんのこのキャラをモデルを制作した V ロイドスタジオっていうねソフトウェアがあるんですけど、そちらがですねなんとベータ版から正式版になりました。はい、V ロイドスタジオ、正式版リリースということでですね、はい、まあそう実際に触ってみたんですけどね、いやあれはねあれはねちょっと大変でした。はいはい、まず最初のニュース V ロイドスタジオの正式版リリースということでですね、実際に触ってみたんですが、まあベータ版からね、正式版に移行するときにさ、昔のセーブデータとかが使えないっていうことよくあるじゃないですか、まあ、クリエイター系のソフトに限らずですね、まあ、ゲームとかもそうですし、そうそれでですね、まあ、実際にその V ロイドスタジオっていうのは何でしたっけ、ベータ版のデータをコンバートしないと使えないんですよ。そのままでは使えないっていうね、そのいろんなそのステータスとかが実装されてですね、そのベータ版のデータをそのコンバートすることによって、使えるっていうような感じになってたんですが、はい、実際にですね、まあ、私のデータをはじめちょっといくつか、データをコンバートしてみたんですが、結果、男性モデルをコンバートした場合、顎が尖りました。はい、顎が尖っちゃいました。まあ、あの実際にね、私のやつをね、皆様にお見せしたいと思います。はい、HR の V ロイスでしょ、ベータ版から正式版に行った時のデザインの違い。なんか顔が縦に伸びて、顎が尖って目がつり上がりました。
ちょっと。
はい。はい。
あ、今映りました。
はい。
なんか、HR さんで見ると、
はい。
これはこれでありだなって思う。
あ、なるほどね。で、もう一つね、その、実際に触ってみた配信にですね、まあ、うちの、モデリングしたその、天笠礼二君って方がね来ていただいたので、その天笠礼二君もちょっとコンバートしてみたんですよ。その結果がこちらでございます。こっちは俺より分かりやすいですね。はい、こちらはちょっと俺よりだいぶ学園ハンサムになってます。
あのさ、
はいはい、
やっぱりこれさちょっと学園ハンサムだよね。
そうですね、こちらはね、あの非常に私より分かりやすいと思いますが、だいぶ顎が尖ってます。学園ハンサムね、こうなってしまってですね、まあまだね、その若くなって中性化、女性化、いや、あーそうなのかな、なんか女性ベースのモデルになりつつあるって言ったらいいんかな。
なんか男らしさを出すところ間違えたっていう感じがする、
はい、なるほどね。はい、まあ、あのレジ君のモデル、来ていただいたのでちょっとそれで試してやってみたんですが、まあまあ正式版のモデルにするとね、なぜか男性モデルは顎が尖るという、そういう、
なんか重長になって、
はい、
こう目と鼻と口の感覚がうにょって一緒に伸びて、
はいはいはいはいはい、
顎尖りましたみたいな。
そうそうそう、まあ、あの私の方もちょっともっと大きく拡大しますが、そう、丸顔がね、なんかね、顎が飛びて、ちょっとあとは目がねちょっとつり上がった感じですね。
あ、確かに、
はい、私あの真横、水平な目をこうイメージして作ってたりしてるんですけど、なんかこれが目がねちょっとつり上がっ、つり目になった感じ、
これは修正が必要だな、ね、
そうだいぶ修正が必要です。私といえばこの真横の横一線の目じゃないですか、イメージとしては、
うんうん、
ね、ですんでまあこれねちょっとね男性モデルはこうなります。まあ大体女性モデルもですね結構大変なことになるみたいでございまして、結構なレベルでゼロから作り直しみたいな感じのね、そんなレベルになりそうなかもしれません。まあちょっと忙しくなりそうなので、まあアリスさんのモデルもねその、
うん、
ただ顔の輪郭線とかそういったものはですね、
アリスももしかして学園ハンサムになっちゃうのかな。
いやアリスさんは学園ハンサムにはならないとは思いますが、うーん、はい、まあ、結構いじらないといけないっていうことでですね、まあ、アリスさんはアリスさんで学園ハンサムになるとそれはそれで面白そうなので、それはそれでね、まあちょっといじる配信みたいなのもねちょっとしてみたいなって思ったりもしてますが、ね、触る配信してみたいですよね。はい、じゃあ、次のニュースいってみたいと思います。はい、次のニュースはこちらでございます。じゃじゃん、トゥン、G5 スマホパケ止まり頻発で苦情殺到、なんぞやって話です。
ん、
そう、ね、G5 じゃない 5G ですね、 5G スマホパケ止まり頻発で苦情殺到というねニュースがございます。はい、今ねほらネット回線って新しく 5G っていうのが出てきたじゃないですか、
うん、
4G だけじゃなくて 5G ですね、
うんうん、
そうで、その 5G なんですが、
うん、
まあ、第5世代通信システムでですね、データ通信でネットワークにつながらなくなる状態、まあ、いわゆるパケ止まりって言われる状態がですね、起こるようになってまして、まあ、こちらはですね解消にその本腰を入れるということで、某あの D さんの方ですね、 D さんの方がまあ基地局を増やしたりとか、まあ、あのネットワーク装置の適切な、ネットワーク装置の、切り替えを調整するようなね、そういったのを対応していくっていうことなんですが、
うん、
まあ、これねなんでこういうことが起こったかというと、
うん、
まあ、この新しいその通信規格、まあ、5G ですね、 5G 対応 の、 そのスマートフォンが、5G 通信、まあ、高速通信をしているときに通信品質が悪くなるとですね自動で 4G に切り替わるっていうあの仕様が機能が実装されてたんですが、
うん、
まああのまあ、当然 4G だと通信速度は下がってしまうんですが、まあ、継続して、ね、ネットは利用できるので、まあ、不便になることは少ないらしいんですが、
うん、
まあ、この、ね、4G への切り替えが正常に起こらず、
うん、
5G がその繋がりにくい、まあ、基地局から遠くなっちゃったとかね、あの対応区域外に出ちゃったとか、うん、繋がりにくい環境なのに無理やり 5G で繋ごうとしてですね、うん、ブラウザやアプリがエラーを起こしてしまうっていうね、そういうそのパケ止まり現象っていうのが起こってまして、
うん、
まあ、5G エリアのね端っこなんかで起こりやすいらしいです。ですんでね、まあこういったね、まあ、基地局から全国、まあ、基地局がね全国的に広がるその過渡期なんかに発生することが多いトラブル、まあ、まあ 5G に限らずですね、3G から 4G に切り替わるときなんかも、まあ、あったって感じなのかもしれませんが、まあ、これはですね、うん、各そのスマートフォンメーカーじゃないかな、回線業者さんは、まあ、それは対策を進めてるらしいんですね、
うんうん、
はい、ですんで、まあまあまあ、このパケ止まり問題ね。まあ何でしたっけ、一応ね、場所によっては 5G が繋がりにくいことがあるっていうね、ユーザーに注意を促してまして、まあ優先ネットワークの設定を 4G、3G なんかに変えると、安定するらしいです。まあこれはね。まあまあまあまあまあ、ね。5G ってねその推し進めてきてはいますが、まあこういったトラブルもまあ出だし側にはねありそうな感じではございますけどね。 はい、コメントでアリスさんを細く釣り目にしたら17歳に見える説、どうなんだ、どうなんだ、
細め、
細めにして、
細めってことはこうか、細めか、17歳になった、
17歳になったかもしれませんね、うん、
本当マジ17歳か、
アリスさん17歳、
どうや、
いや黒目線入れようぜ、いや黒目線は入れちゃダメです、
黒目線ってあれ目隠し、
エイチャルに黒目線入れるんですか、いやいやいやいやいやいやいや、そんな黒目線なんかすぐ用意できないですよはい、提供とかって入れるのもありかもしれませんけどね、はい、酔っ払ってる顔に見えます、酔っ払ってる顔に見える、
これか、酔っ払ってるアリスのじとめです、これは
どう考えてもこうじとーって、
じと
ー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、そういえばところでアリスさん、
うん、
制服姿になったのはいいんですけど、
うん、
耳ついたまんまですよね、
耳ついてるよ、よく聞こえるよ、
お気に入りですかその耳は、
お気に入りですよ、
でもその耳のおかげでね、なんだろう、髪飾りが見えなくなっちゃってるんですよね、
あー、はい見て、
猫髪飾り素晴らしい、
ほらほら猫猫猫猫、
はい、ちなみに細い目じゃなくて細身の、あ細身ね、細く、細身の面長にして釣り目にしたら、17歳に見えるかもしれないってことらしいですね、うん、猫耳かわいい、耳かわいいですよね、本当
かわいいです、いやいいですよ耳、
アリスさんはあの猫耳属性でいくんですか今後、
うーんどうしようかな、なんか気が済むまでつけとこうかな、
オッケー分かった、気が済むまでつけとけはい、あならあれですね、またデフォルト印象の方の猫耳付きをご用意しないといけないですね、
おお、
はい、あと何の話してましたっけ、思い出せない、あそうそうそう 5G が、繋がらないっていうことの話をしてましたが、まあまあ携帯電話はね、進化の果てには、うん、何が起こるかは分かりません。何が起こるかは分かりませんが、ね、今後もね、どんどん進化していってくれると、まあ、私が買いたい丈夫な携帯がね、今後も継続して発売してくれたら嬉しいんですけどね。はい。以上、RNN ヘッドラインでございました。はい、では続きましてアリスさんのコーナーがやってきましたよ、
うん、アリスの、新商品コーナー、このコーナーではアリスがインターネットで見つけてきた便利なアイテム、変態アイテム、なんでこれ売ってるのっていうようなアイテムを、役に立ったり立たなかったりするアイテムを紹介するコーナーでございます。今日の商品はですね、
はい、今日の商品、
あのめちゃめちゃ気になってしょうがなくて、
はい、
これはちょっと紹介しようかなと思ったんですけど、
ほうほうほう、
まあ、耳かきで書いて検索の言葉、まず耳かき、
耳かき、
耳、いいですか、
ちょっと待ちくださいね、耳かき、はい、
9本セット、
耳かき9本セット、
うん、このね、
耳かき
デュオウパって書いてあるアマゾンの公式さんのこれなんですけど、
ちょっとアリスさんちょっと聞いてください、はい、あの私ね、あの耳かきでその検索バーに入れたら、
うん、
予測変換のところにね、
うんうん、
添い寝で安眠耳かきバイノハイレゾバイノーラル音声っていうのが出てきて、いや俺こんなん検索した記憶ないんだけどさ
耳かき、
はい、
10本セットで、
はい、回線が不安定、これだけかなっていうことでございますが、あどうですか、今日ね、 ちょっとその回線の種別をですね、低遅延に変えてみたんですよ、 YouTube の方は、
うん、あ、そうなんだ。
はい、それでちょっとタイムラグが
なんかログがちょっと減ってるんだ。
そうそうそうそう、タイムラグが少なくなってると思うんですけど、ひょっとしたらその影響でちょっとね、うん、回線のトラブルが出てるかもしれません。ちょっと待ちくださいね、確認してみたいと思います、うん、よいしょ。こちらはとりあえず YouTube の方はちょっと待ちくださいね、プロファイルじゃない、なんだったっけ、ツール、ん、表示、ドック、統計、あ、統計を出せばいいんか。はい、特にロスとかは出てなさそうな、出てないはずです。低遅延にする前の設定に関しましては、まあ、以前はね、あの標準遅延だったんですけど、まあ、今日はね、その低遅延にしているので、まあ、多少ね、ラグとかそういった問題とかは出てくるかもしれん、ラグというか、その表示が遅れるとかね、そういったものがあるかもしれませんが、ご了承くださいませ。よっ、ストリームの状態、ん？ちょっとだけ YouTube の方でエラーが出てるかもしれない。まあ問題なければいいんだが、大丈夫っぽい。うん、大丈夫だ、問題ないはず。はい、耳かき9本セット、
はい
はい、Amazon であるやつですか。
そうです、なんか、リュウパみたいな書いてあるブランドの。
え、こっちはタスンっていうブランド。
ちょっと ピンクっぽいやつが入ってる。
ちょっと待ってくださいね。
画像だと一番最初に出るんだけどな。
画像検索、耳かき9本セット。あ、これか。
うん、それだ。
あ、メルカリだ。メルカリですね。違う。
メルカリじゃないよ。メルカリじゃない。
アマゾン。あ、ありました。デュオウパー竹製 LED ライト付きのやつですかね。
それ。
はいはいはい、はい。
これなんだけど、はい、9本も全く何をやるんだろうって思ってちょっと見たんですよ。
はいはいはい。
だけど説明を見る限り、LED の説明と、はい、なんか長い怖いピンセットの説明があって。
はいはいはい。
あとのはお好みかなって思ったんですけど。
なるほどね、耳かき、耳掃除、ステンレス製、竹製と LED ライト付きの10本セットですね、これピンクのやつは。
おお、そうなんですよ。なんかすごく、
はい、
たくさんあってさ、
はい、
これ全部使ってみたいなってすっごく思って、
はいはいはい、
ちょっと今日は紹介しようと思ったんだけど、
はい、
で、僕かさ耳なんだけど、
うん、
なんだろう、いつもほら竹みたいなさ、ちっちゃいスプーンみたいなやつ、
あーはーはーはーはーはーは
ー、あれだとさ、
はい、
なんかこの引っかからないというか、
なるほど、
この一つ取れないみたいな感じがあって、
はい、
で、まあ爪楊枝の先でやったことはやってたんですけど、
で
まあ血が出るし、
はい、そりゃそうだ、
でまたそれがかさぶたになって、
はい、
また取れないって悶々とするわけですよ。
はいはいはいはいはい。
かさぶた取りも楽しくなっちゃうんだけど、まあそこは一つ我慢して、
うん、
まあ、とりあえずかさぶたなくしなきゃいけないと思って。
はいはいはい。
だけど今までその満足のいく耳かきに出会えてないんですよ。
なるほどね。
皆さん耳かきって重要だと思いませんか？満足いかない耳かきってちょっともどかしいと思いませんか？
いや、私もね、耳かきはね非常に重要なんですが、
うん、
でも私の場合はね、まず耳かきをする前に、
うん、
綿棒でそのしっとりした成分を全て取り除かないといけないんですよ。
あ、いわゆる寝ちゃ耳というやつですな。
あ、そうそうそう、湿球ってやつですね。
湿球、
はい。でね、で、私の場合はその綿棒でまずその湿ってる ね、あの粘度の高い湿度の高いものをこう綺麗に取り除いた後に、
うん、
あの何でしたっけ、先端がギザギザになってるやつとか、そのスプーンになってるやつとかで、そのもう耳の中の汚れはないんですが、耳をかくんですよ。コリコリするんです。
コリコリはしたいよね。
そう、カキカキしたいんですよ。
わかるよ。
でもね、そのまま使うとね、私の場合は大変なことになりますので、まずはその先にね、耳掃除をしないといけない。その耳掃除、綿棒で耳掃除をした後に耳かきを使うっていう。
うんうん、
いや耳かきいらんねえじゃねえって思いますけど、やっぱりその、うん、かきかきしたいんですよ。
わかりますよ。
そう、あのね、スクリュー型のタイプがねすごい、じゃあ、うん、3連ループタイプのやつがね、
うん、
いいんですが、私の場合はね4連ループになってるやつですかね。
4連ループ、
4連ループなんて表現したらいいんだろう。あの
何、あの、
はい、
え、どういうことだろう。なんか輪っかがいっぱいついてるの。
先っちょにそのなんか輪っかがその3つか4、
だんだんになってるやつか。
そう、だんだんになってるやつ。あれの分の4段のやつがあるんですけど、
おお、
あれでそのね、耳の綺麗になった後にコリコリするとすごい気持ちいいんですよね。優しくコリコリしてやると。
でさ、
はい、
LED ライトがついてるのってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、例えばお母さんがお子様にとかさ、旦那様にとかさ、そういうのは分かるんだけど、
はい、
自分一人の場合って LED ライトあんまり意味がないっていうか、
意味ないですね。
もうちょっとこう、
意味ないですね、
LED ライトで見ながら自分の耳を掃除したいっていう気持ちになるんですよ。
はい、LED というよりもね、そのカメラ付きの、イヤースコープがついた、
それだそれだ、
カメラ付きの耳かきありますよ。
あるんだ。
お値段なんと8699円。
うわー、どうしようって感じの値段です。
耳かきで8000円は
ちょっと辛いな。
ちょっと辛いですね。
うん、
まあでもね、うん、最強の耳かきはね、
うん、
綿棒だと思います。
綿棒、綿棒、うん、綿棒にもいろいろあるけど、
はい、
あのスパイラルタイプと、
うん、
普通のあの、なんだろう、湯上がり用のこう、ぽってりとこう、綿がいっぱいついたやつ。
あ
ー。あとは、ベビー綿棒、
はいはいはい、
あとはさ、あと、なんかあの、粘着でできててさ、
はい。
かさ耳にはこう、ペタペタってこう取れるやつ。
なるほど。
うん。
まあ、あの、コメントではですね、あの、元新人さんが熟耳なので綿棒一択ってことで、私と一緒ですね。はい。
うん、
で、あの、マサールさんは耳かき不要を唱える耳鼻科の専門家もいたりするらしいですね。
ん
ー、まあ耳かきはね、なんかあの一応その耳垢とかって必要なものだったりもするらしいのでね、
うん、
かきすぎるとダメになるらしいんですが、まあ私の場合はね、綿棒って言ってるじゃないですか。
うん、
あの綿棒の種類よりもどちらかというと数の方が重要ですね。
もう
安くていっぱい入ってるやつ。
なるほど。じゃあもう100均じゃないかな。
そう、100均のあのいっぱい入ってる綿棒、
うん、
も
う
それがね、あの一番ベストだ、ベストですね。で、あの綿棒をこうね、あの綿棒入れから2本こう取り出して、
うん、
右手で右に耳、左手で左耳をこうグリグリグリグリグリって。そう、だからあのあれですよ、耳を掃除するのにね、最低2本はいりますね。
なるほど。
はい、1本だと足りないので、ですのでやっぱり数の勝負です。数の勝負が、
数か、
数ですよ。
なんかまるで、まるであれだな、
ん、
戦いと同じだな。
戦いは数だよ、ワニじゃ。
なるほど。
ですです。ですんでね、まあ、あの、綿棒、うん。これはね、9本セットね、本当にね、意味が何に使えばいいのか分かりませんが、まあまあまあ、その9本の中の1本でね、気持ちいいのがあれば。うん、てか、むしろ、
もしくはね、
うん。
もうこれ、このままピッキングセットにしてさ。
ダメ、ダメ、ダメ、ダメね。
でもこれなら絶対開くような気がするんだよ。
あ、でもセットといえばさ、
うん、
歯の隙間を掃除する、
うん、
あの金属製のなんか歯医者さんによくあるやつ、
うん、
あれ分、あの分の、セットのやつは持ってますね。あの歯石取りっていうだりんかな。
うん、あ、うんうんうん、
そう、歯石を取るためのそのトゲついた、
うんうんうんうん、
やつは持ってたりはしますが、まあ、まあ自分でね取るとね結構あの歯を傷つけやすいので、
うん、
うん、気をつけないといけなかったりはしますけどね。
ちゃんとあの鍵っぽいやつと、
はい、
ミラーとセリアにも売ってるよ。
そうですね。はい、タナヒユさんいらっしゃいませ、こんばんは。んちゃ
ー
んちゃはあられちゃんなんだよな。まあね、そんなこんなでですね、今日のアリスさんの、商品紹介コーナーでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、なんかお題のコーナーに突入する前に、今のあられちゃんのコメントで、あられちゃん36年前に最終回でしたって。36年前、ひえーマジかー。
そうなの、
まあ、再放送で見てた口ですからね。まあ、そんなわけで、後半のお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。別名天空の使者混沌神ラ HR です。
バーチャルネットシスター包丁姫こと、アリス・セラフィムですが、秘密結社コンツにおいては、
聖なる力を姫し、
聖なる力を姫し、コントン女神、カオスゴッデス、星、アリス・セラフィム。
この二人でお送りします。本日も最後までおゆっくりお楽しみください。生まれてないのだ、なんと。
ほう。
まあ、タナヒユウさんはですね、ね、上が喋ってるのか下が喋ってるのか謎な、VTuber さん。
タラヒじゃなくてタヒラ。
あ、ごめんなさい、タヒラ、タヒラさん、タヒラユウさんですね。タラヒさんって言ったらダメです、すいません失礼しました。はい、タヒラさんはですね、本体は人形のバーチャル YouTuber、 VTuber さんなのでね、ぜひぜひね、検索してみてください。で、勝手に紹介したら怒られそうな気もしますが、まあまあまあ、こちらでコメントしたのが運の尽きということで、よろしくお願いします。はい、ではですね、本日のお題の紹介、いってみたいと思います。本日のお題はですね、こちらでございます。じゃじゃん、あ、もう画面出てたわ、学園生活ですね。
ずっとずっと出てるよ。
いや、最初いっ一旦消した記憶があるんですけど、
いやだって下に出て上に出てるんだよ、
はい、あ、下のはね残したままだったんですけど、上のは消した記憶があったんですが聞いてなかったか。
そうなんだ。
あれ、まあいいや、そんな日もあるさーということでですね、
はい、
はい、本日のお題は学園生活でございます。あなたの学園生活、学園生活というよりも、まあ、学園生活の思い出とかですね、まあいろいろいっぱいあると思います。レイブンズナイトの掲示板を開いてたのに、レイブンズナイトの掲示板を閉じてしまった。俺は何をやってるんだ。カンペがなくなった。そんな気分でございます。というわけでですね、本日のお題は、学園生活。まあ、今日が文化の日っていうことで、まあ、文化祭っていうことで、パッと思いつくのが文化祭っていうことなんですが、まあ、文化祭とか体育祭、遠足、修学旅行などなどは、まあ、学園生活を代表するイベントですね。まあ、あとは、コンクール、インターハイなどの部活動で頑張ったこと、実際の体験談から、今からもし学園生活を送れるとしたら何をしたいかっていう願望まで、皆さんに幅広く募集したいと思います。さあチャンスだぜということでですね、学園生活 と聞いてパッと思いつくこと、ぜひぜひコメントしてください。レイヴンズナイトと検索していただければ出てくるレイヴンズナイト掲示板にですね、お便り形式で書いていただくのも OK ですし、こちらの YouTube ライブニコニコ生放送ツイキャス、こちらのね、コメント欄にコメントしていただくのも全く OK でございますので、よろしくお願いいたします。では、早速紹介していきま紹介していく前にですね、はい、まあアリスさん、学園生活といえば何か思い当たるものございますか？
世界征服か。
世界征服じゃないよ、世界征服じゃなくて学園生活です。
ん、まあ、いや、ちゃんと制服着てるじゃないか。
あ、まあ、まあ確かに制服着てますね、
うん、
はい、
うん、
世界征服、そういう意味ね、 OK 理解した、世界の征服、世界征服、うん、
イエスイエス、
ザッツライト、理解しました。
うん、あのね、制服なんだけど、
はいはいはい、
まあ、いないけど中の人がいた頃の立川女子は、
ほうほうほうほう、
あのロングスカートのワンピースだったんですよ。
ロングスカートのワンピース、
そう、なので、
はい、
でワンピースの真ん中にこう、あのなんだろう、ヘキサゴン、ヘキサグラムのあの三角三角のあのつけたやつ、
はいはいはい、
のマークがついた黒バーンつけて、
うん
うん、まあそれヒラヤとかいろいろ言われたし、ユダヤとかもいろいろ言われたけれども、
はい、
まあそういう感じの制服だったんですよ。で、あの、はい、僕の妹の友達が、
はいはいはい、
お姉さん変わっちゃったんだねって言うんだって。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
違うよ、これ普通の制服だから、別に不良として長くしてるんじゃないからっていう丈の長さで。
なるほどね、あのデフォルトのその丈の長さが、あのいわゆるなんだろう、スケバン系の、
スケバン系の長さはね、
なるほどね、
ワンピースだったけど、
はいはいはいはい、
長さは長かったんですよ。
なるほどね。ちなみにアリスさん、今、うん、着ている、制服、うん、全身像なんかをお見せしてもいいかもしれませんけど、
よし行くぞ。
私はね、学ランなので、
でれれれれれ
れれれれれれれれれれ、全身像こんな感じです。
ちっちゃくなった？
ちっちゃくなりました。上から下までがギリ入るぐらいに設定してますので、もうちょいでかくても大丈夫かな。
そうなの？
うん、見え
見えない、
見えない、見えないですね。はい、頭の上ギリギリまでいけます。はい、頭の上から下ぐらいまで、そうそうそう、そんな感じの話。はい、全身像はこんな感じでございます。
どうですか皆さん、アリスのこの制服姿は
可愛いね、いいね、いいね、いや素晴らしいと思います、素晴らしいと思います。
本当？
いや、あのね、何が素晴らしいかと言いますと、
うんうん、
はい、その制服姿ってさ、うん、通常その、なんだろう、セーラー服ってさ、
うん
うん、ハイソックスであることが多いじゃないですか。
うん、
でしょ。でもアリスさんはね、ニーハイなんですよ、ニーソなんですよ、素晴らしい、絶対領域最高ですね。はい、
絶対領域は最高なの
ですね。はい、HR さんが不良になってる、不良になってないです。私、あのものすごい好青年な、ものすごい好青年な、うん、学ラン姿です。全然不良でもなんでもないですね。
そうだよ。
はい、伊達五十嵐さん、いらっしゃいませ、お晩でございます。
いらっしゃいませ。
あ、そういえば CD 届きました、はい、ありがとうございます。
ピー、
はい、アリスさんね、ピースしてます、かわいいね、ほんとさすがだぜ。
ごめ
ん
今ちょっと動かしちゃった。
いやいや、いつもの場所に戻ってきていただければ。はい、はい、HR さん、あ、泉式部さん、こんばんは。CD3 倍売れたそうでおめでとうございますっていうことですね。頭にタオルを巻いているまともな学生がいるもんかっていうことでございますが、まあ、中二病なのかもしれません。中二病なのかもしれませんけど、はい。
タオルだったな、頭じゃなかったな。
タオル、タオル、タオル、タオルです、タオル。
タオルなんだ。
タオルです。
タオルなんだ。
はい、バンダナですよ、バンダナ、一応バンダナですよ、一応バンダナです、はい。まあ、そんなこんなでですね、学生の学園生活ということで、そういえばアリスさんさ、
うん、
なんか文化祭、
うん、
なんか思い出あります？
文化祭ですか、はい、文化祭は僕は部活で学ラン着て、
うん、部活で学ランを着るって珍しいですね。
部活で、まあ、コスプレですね。学ラン着てサングラスかけて、ほうほう、先輩たちが顔赤くしてキャーって言ってた。
なるほどね、モテモテだったわけですね。
モテモテでしたよ。
はい、アリスさんの頭身が12歳でよきよきっていうことですね。
うん、
まあ、12歳よりちょっと大きいかもしれませんけどね。なんかな、
ほんと？じゃあもうちょっと縮んだ方がいいかな。
いやまあでもあれですね、確かあのクラフトピアでやった時との私の等身差がだいたい12歳ぐらいでしたよね、本当に。
うん、
だそれ考えたらそんなもんじゃないですか。まああの何でしたっけ、画面のね、配置の関係上アリスさんは、なんかあのね、お立ち台に立ってバストアップにしてますので普段は身長高いですけど、横に並ぶと、私と本当に横に並ぶとですね、私よりだいぶちっちゃい感じです。
なるほど。
はい、まあ、アリスさんはイケメン定義、アリスさんはイケメン定義、まさにそうですね。アリスさんはイケメンでございますよ。なんかキラキラしますね、キラキラします。
アリスの特典パわー。
はい、というわけでアリスさん、いつものサイズに戻っていただいて。いや、いいよ。
もう戻るの？
いや、戻らなくていいです。大丈夫です。そのままでも大丈夫ですよ。
いや、戻ろう。
およ
いしょ。
お帰りなさい。
ただいま。
もうちょいしたかな？もうちょいしたかな？
もうちょいした。
もうちょいしたかな？
こんなもんか。
ああ、オッケーオッケー。いつもさん、ちょっとね。合ってる合ってる。はい、大丈夫です。大丈夫です。いつもサイズに持ったところで、私もね、その文化祭の思い出ということでですね、
うん、
あのうちの学校が、部活の掛け持ちが OK だったんです。
うんうんうん。
ですので、まあ、部活の掛け持ち、まあ、あのやりたいことを全部やるぐらいの勢いでコンピューター部、科学部、合唱部に入っててですね、
うん、
まあ、そのおかげで、文化祭の時はですね、コンピューター部で作成したゲームの披露で、科学部ではですね、液体窒素などを使ったですね、その実験とかね、あの人が入れるシャボン玉みたいなのをね、実演してみたりで、合唱部ではですね、体育祭でミュージカルを披露っていうね、もうめちゃめちゃ過密なスケジュールで大忙しでした。やばかったです、やばかったです。はい、そんな感じのね、思い出話もございますが、来ている投稿を早速読んでいきましょう。まず、その前にコメントも返していきましょうかね。文化祭、滝田さんがいただきました。焼きそば作ってたな。そう、焼きそばさ、
うん、
そう、文化祭とかでさ、
うんうん、
料理もんとかってあるじゃないですか。
あるね、
やっぱあれってさ、食中毒とか起こったりすると問題になるから、ものすごく気を使うじゃないですか。
うん
ね、それさ、
うん、
なんだろう、学園によっちゃさ、あの、うん、出来合い物しか販売しちゃダメとかさ、そういったもあるじゃないですか。
あ、そうなの？
そうだからね、あの手作りのものは販売しちゃダメみたいな、
へー、
ところもあるそうですよ。
初耳。
そうだから、まあまあ、あれですよ、その何でしたっけ、喫茶店みたいなのをやってたとしても、
うん、
あの実際に出てくるお茶とかは、あのペットボトルみたいな感じ、ペットボトルの中身だったりとか紅茶とかだったらね、うん、そういった感じにやってるところもあるそうです。まあ、気を使うところは。
なるほどね。
まあ、何でしたっけ、うちの学校は比較的大丈夫だったんですけど、まあ、調理をできるスペースっていうのが非常に少なかったので、
うん、
料理物の、売店とかを出せるのは、まあ、クラスで抽選か取り合いか、なんかそんな感じだった、
ね、すごいね、
します。はい、そう、みんながね、だから料理を出せるのは、まあ、学園も確かね、上級生だけだったのかな、最初は。上級生だけだった
のかな。い
や、何しかね、その料理を出せるそのスペースとかですね、
うん、
調理をするスペース、調理をするスペースって言ったらいいかな、
うん、
それ自体が少ないんで、各クラスが全員ね、その料理系 例えば喫茶店をやりたいとかってなると、そういうのを用意するスペースがないので、なんかその辺はね、結構その取り合いな部分があったそうですね。
僕はクラスのではなくて、
はい、
部活の方の出展の方に行ったから。
あーなるほどね。
クラスの出し物っていうとなんか全然覚えてないんだよね。
俺も覚えてないですね。なんか作って夜中まで作ってた記憶はありますね。
夜中まで、
夜中、いやあの文化祭のね、
うん、
前日の夜中が一番ワクワク、夜が一番ワクワクしません？
あーやっぱりあれだね、遠足は行く準備が楽しいみたいなね。
そうだからね、文化祭のねその夜中、夜遅くまでね、その日だけは OK だ出てですね、日が落ちて真っ暗になってもトンカントンカンやってるんですよ。
そうだな、そういえば。
いやーそんな青春生活を送ってみ、ね、あれですよね、うん、あの文化祭の終わりのさ、
うん、
みんながこう、みんながこうね、あのダンスしてるのところを横目にさ、
うん、
一緒にそのダンスをこう横目に見ながら、
うんうん、
まったりする、あの女の子とまったりするという、青春を送ってみたいだけの人生だった。
あれ？
そんな送れるわけないじゃないですか。よく見てください、あの部活ね、コンピューター部とね、科学部と、
うん、
まあ、合唱部はまあ抜きにしてね。
うん、
はい、コメントでですね、文化祭の出店クオリティはノリで美味しいと感じるね、不思議ですっていうことでございますが、まあ確かにね。で、たきらさん曰く、めっちゃ厳しかったけど干物 OK を勝ち取った。なるほど。
なんかすごい
部活の評価で勝ち取ったのはあるけど、まあそうなんですよね、やっぱり火を使うとなると、
うん、うん、
結構厳しかったりする部分あるそうですね。
なんかさ、
はい、
演劇をやるところもあればさ、
はいはいはい、
お化け屋敷とかもあったと思うんだけど、
はい、
なんかこう文化祭の出し物で変わった出し物とかなかった？
どうだろう、どうだろう、なんかあります？アリスさん。
結構あったなっていうのが、メイド喫茶っぽいやつ。
あ、メイド喫茶っぽいのはね。
あと女装喫茶っぽいやつ。
女装喫茶、あの大概ね、何でしたっけ、文化祭とかではあれでしょ、可愛らしい、うん、あの男子がね女装させられて、
うんうん、
でなんやかんやある薄い本が最近男の娘ものの薄い本が流行ってたりはしてますけど、あかんあかん、うん、はい、なんでね、毎回売り切れにまで行ってたけど、なんでそんなに売れてたのか全く分からなかった。あー、まあ売り切れ雰囲気で、
う
ん、いや、あの焼きそばとかはやってたらしいんですけどね。
あー、
はい、伊達五十嵐さんが、そんなこと本当にあるのでござるかっていうことでございますが、どっちだろう、何でしたっけ、文化祭のね、あと夜ね、女の子と一緒に過ごす方なのか、男の娘、女装した男子が可愛くてね、他の男子に男でもいっかってなるね、特殊性癖を植え付けるイベントが起こるのか、どっちか気になりますけどね。
どういうことなの？
え？いやいやいやいや、
どういうことなの？
はい、珍しいので言ったら和太鼓の演奏があった。ああ、確かに和太鼓珍しいですね。
かっこいい
な。かっこいいです。
僕さ、
はい、
アニメ部だったのね。
ほうほうほうほうほう。
で、まあ、部長もやったんだけど、
はい、
あのね、スライドアニメっていうのやったんですよ。
あ、はあ、はあはあ、なるほどね。
うん。で、みんなでセル画みたいにこう絵を起こして、
はい、
で、それをこう撮影して、で、まあ、こう順番にこう映していくみたいな、スライドをやりながらこうその音声を流すみたいなやってて。
なるほどね。
うんうん。だけど、
うん、
僕の後輩時代になったら、
はい、
頑張ってちょっと動かしたよ。
マジでか。
びっくりして、
はい、
すごいな後輩って思って。
いや、 それはでもすごいですね。文化祭
ですごいな、まあ、映画俺こそアニメ部って思ったけど、
なんか映画部なんかが映画を作ってたりとかはしてましたけどね。
あーそうだよね。あとね、
はい、うん、あ、アリスさんちょっとコメントの方を読んでいってもいいですか。
はい、
はい、コメントでは、変わった出し物といえば建築学科のクラスが学校の門を毎年作っていた。凱旋門とか雷門とか本気すぎますよね。それ建築学科はさすがですね。
はい、建築学科って言ってもう本格的にあのでっかい提灯とか作ったのかな。
で、正原さんが、ジャンタク持ち込んで麻雀やってるグループがいた。それはね、文化祭あまり関係ない気もしますが、
それはもしかして大学ですか。
ね、はい、では来ている、掲示板の方を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆さんこんばんは。泉式部でございます。こんばんは。
でもこんばんはね。
泉の高校時代の文化祭ではうちのクラスは3年間ずっと演劇をやっておりました。泉の役はもらえるはずもなく3年間ずっと音響係をやっておりました。でも音響ってねめっちゃ大事ですからね、
うん
HR さんなら分かってもらえると思いますが、ステージ上の役者の音声を上手に拾うのはとても難しいですよね。また演劇なので効果音や BGM などの部会などを舞台進行を見計らいつつタイミングよく流さないといけません。チームワークを学んだ文化祭でしたね。これね、音響ってさ、バリバリ縁の下の力持ちですからね。
だよね。
おらんと話にならないです。
うん、
と私もねその昔舞台役者をやってた時期がございまして、うん、まあ、数百人規模の、ステージなんかでね、うん、その演劇とかやらせていただいたと思うことがあるんですが、
うん、
まあ、その当然ね、生声じゃ無理なんですよ。そういうでっかい、ね、劇場とかになるとね、
うん、
だからさその音響係そういうでかい劇場の場合は、まあ、肌で隠したそのマイクって言ったらいいんかな、なんか細いマイクをさほっぺにつけるパターン、
うんうんうんうん、
とあとその何でしたっけ、ステージの足元に置くマイク、
うん、
そう、それをね利用するっていうパターンがある。まあ、歌を歌う人とかね、
うんうんうん、
ミュージカルとかでその歌を歌いながらあれする人はそのいわゆるピンマイク系のやつ、
うんうん、
で、まあ、ほっぺに絆創膏みたいなのを貼って上からメイクしてその隠すみたいな感じですね、イメージとしては。
へー、ま、動乱みたいのでこうがっちりと、
そうそうそうそうそうそう、まあ、口の横のところにそのマイクをつけるってパターンもあれば、なんかね、場合によってはまあ、カツラを装備する人はそのカツラの中に仕込んでるってこともあるそうですよ。
なるほど。
額のね上ぐらいにマイクをつけるっていうパターンもあるそうです。そっちはねどっちかというとそのいわゆる塚とか、塚じゃないですかね、なんか言うたら本当にガチのミュージカルとかの
SKD みたいな感じ、
そうの方ならそういうのをやってるらしいですけど、まあまあほっぺたにね絆創膏みたいなんで貼り付けて、細いマイク、管みたいなマイクですね、を貼り付けてっていうパターンと、うん、フット足元のマイクっていうのが、よく利用されてましたけど、その足元のマイクなんかもね結構ね入る場所とかが限られるので、
うん、
そう立ち位置を間違えるとね、お前そこおるとマイク入らんとるかみたいな感じでね演出家の人に怒られたりすること
が、足音とかも入っちゃわない、
そう足音とかも入るんで、うん、あれですよ、いわゆるヒール系とかさ、
うん、
ヒール系なんかのやつはその足の靴の裏にクッション、
ああ、
そうクッションとかを養生するんですよ。そうそうそうそう、
なんか飛び職っぽいね。
だからコツコツ言ったら誰だよコツコツ言ってんなーみたいな、
わ
ーまあまあそんな厳しい言い方はではなかったですけど、
うん、
うん、そう音響足音が入ってました、足音入ってますよみたいな感じのね、
うんうん、
そうだからそういう処理とかもしないといけないっていうことがあったりしますけどね、う
ん、先生大変です。
はい、何でしょう。
麻雀は高校だったようです。
なるほど、はい、高校で麻雀はこれはちょっとレベル高いですね。はい、 で、元主人さんが学園祭というと芸能人、今年は誰が来るかなとかあったな。あ、芸能人を呼べる学園祭っていうのはね、
大学
珍しいですね。高校も大学もどちらでもね、うん、はい。泉式部さんから、遠くから通えない生徒が寝泊まりをする宿舎で賭け麻雀をしているのがバレて停学になっていた、はい、とかね。あと足音拾うんですよねっていうことでですね。で、あと正原さんが PA と、照明のセッティングや助っ人やったけどリハから本番を含めてマジ大変だったっていうことですね。
PA って何？
PA っていうのはですね、何だったっけ、音響さんのことですね。
うん、
はい。何エンジニアだったかな、なんかの略称だったと思うんですよ。はい。PA一応ね、音響機器の機器全般を指して PA っていうらしいです。う
ん、
はい。一応なんか パブリックアドレスらしいですね。はい、そう、だから PA さんはめちゃめちゃ大変です。私もあの経験ありますからね。はい。まあまあ、ね、学園祭なのにたまにレベルが違う作品出してるやつおったな。ああ、まあまあありますね。確かに学園祭なのに。そう、だからうちなんかは、まあ、コンピューター部なのでそのゲームを作ったりしてたりしてたんですけど。え、すごい。
どんなゲーム作ったの？
いや、私はね、正直何でしたっけ、ホラー系のノベルゲーですね、作ってました。
サウンドノベル
当時ね、何でしたっけ、サウンドノベル系が結構流行ってたんで、
おとぎりそ
う、そうそう、そんな感じのやつがね、そういったのを作ってたりしてたんですが、
うん、
まあよくよく考えたらさ、音楽とかその辺を含めて著作権違反しまくってましたね、正直表には、
まあ、これもね、
そうそう、
これ
はね、まあ、学生の表には出せないゲームでしたね。はい、
うん、
そういうのはね、まあまあ、成果物として出すだけだったんでね、まあ、大丈夫だったと思いますけど、ね、今でこそね、そのフリー素材いっぱいありますから、そういったのを使えばいいんでしょうけど、まあ、当時はその辺ね、あんまり気にしてなかったので、もう気に入ったゲームの音楽があったらそれそのまま使ったりとかもしてましたねはい、怒られろって話です。まあまあまあまあ、もう世に出ることはまずないと思います。私のパソコンの中にも多分残ってないと思いますので。
おうおう、
え、残ってないよな多分。
え、
残ってないよな。
後で探してね。
はい、はい。では続きまして、コメントでですね、昔某を、学園祭に呼んだ大学があるとか。
いや、怖いよ。
信者さんだったんでしょうかね。
いやー、そんなもの呼ばないでください。
まあでも確かにね、なんかやらかしたことはものすごいね、やってはいけないことをやらかしてたりはしてましたが、
うん、
なんか当時その某フーンさんが売ってたパソコンショップとかはめちゃめちゃ安かったらしいですけどね。
そう、それで、
はい、
中の人いないけど、中の人の兄が、
はいはいはい、
秋葉原のパソコンショップみたいなところで、
はいはいはい、
なんか会員みたいになったら、
うん、
かっぷくのいい刑事さんが来て、
ほうほうほうほうほう、
私こういうものですが、
なんと
で、
なんと
で、こちらのなんとかさんが、オウムの方の会員だということで、お話を伺いたいのが来て、
はいはいはいはい、はい、
それでびっくりしちゃった。
はい、
勝手にそういうところにこう信者に組み込まれちゃうみたいな。
いやー、それは大変ですね。
うん、
はい。田平さん、田平優さん、トラッキング技術を使ってプロジェクションマッピングみたいな作品に影響を与えるみたいな作品作ってるモサおったわ、すげえモサすぎるでしょそれは。
全然わかんねえぞ。
まあ、要するにね、あの今でこそそらモーショントラッキングとかそういったんね、
うん、
何でしたっけ、
うんうん、
一般的ではないですけど、まあ、知れ渡る技術になってきてると思うんですけど、うん、まあ、そういったの先駆者みたいな感じなんですかね、イメージとしては。
すごい。
そういうのをその、ね、文化祭で出すとかってね、いやいや、それはあの文化祭で出すんじゃなくてね、その業界に向かってね、プレゼンした方がいいと思いますよ。ということで、次行ってみたいと思います。元主人さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
学園生活といえばやはり恋愛は欠かせません。来ました、恋愛だよ、恋愛、
青春。
私の場合は学級委員や生徒会長をしている子を好きになるという癖がありました。なんとみんなに選ばれるってすごいなって思ってしまい、それだけで魅力的に見えてしまうのですが、学年が変わると当然学級委員や生徒会長も変わるので、そうなったら急に好きな人も変わるということが毎年ありました。あらららららららら、それはあのその子が好きなのではなくて、その役員役職が好きなのではないかな。いやでもそう、いやでもどうなんですかね。あと塾に通っていたのですが、大学生のバイトの人が先生をしていたのですが、そちらも先生が変わるたびに好きになっていました。はあ。家に泊まりで勉強を教えてもらえる日があって、その時は舞い上がってしまって勉強どころではなくなりました。
たとえそれが男の先生でも。
いやいやいやいやいやいやいやいや。こんな話してたらまた恋愛したくなってしまいました。まあ元主任さんが男性か女性かはわからないですけどね。よくよく考えると、はい、いやでもそうですね、先生に恋をするっていうのはわかります。
おうおう。
学級委員や生徒会長に恋をするっていうのはどうなんだろう。
なんかこうリーダー的な
存在に。そうですね、リーダー的な存在に惹かれる。
惹かれる。
あー、でもあれですね、なんだろう、生徒会長とかってどちらかと言ったら男性なイメージがありましたね、うちのところは。
あー、僕のところもそうかな。
生徒会役員って大概男性でしたね、うちの場合。
まあ、女子校は女子なんだけどね。
あ、まあ、女子校はそうですね。はい。ちなみに、泉式部さんから、コメントいただいてます。思い返すと好きになった女の子は全員メガネをかけていたな。単純にメガネが好きだったのでは疑惑。なるほど。
メガネだ。
ちょっと待って、俺今メガネかけてるんですけど、これ、危険が危ないですか。
あー、そうだね、もうちょっとやばいかも。
ちょっとやばいかもしれないですね。はい。まあ、でもね、メガネはね、ものすごい魅力的ですよね。メガネをかけた女の子って可愛いですよね。メガネ女子。
メガネ女子か。
いやでもね、そう、今でこそさ、そのメガネキャラって可愛い女の子として確立されてるじゃないですか。
うん。
でもその昔のさ、
うん、
ギャルゲとかのメガネキャラってさ、
うん、
大概三つ編みそばかす素朴キャラしかおらん、いなかったと思いません？
そうだね。そうだね。なんだろう、目立たないキャラ。
そう。
担当みたいな。
そう。桜大戦しかり。
ああ。
ね。
でも、リコーランは結構目立ってたよ。
あ、まあまあまあ、いろんな意味で目立ってましたけど、その、でもキャラがさ、ほら、ツイン三つ編みそばかすメガネじゃないですか。
確かに確かに、ね。
まあ、それに何でしたっけ、チャイナ服っていうとんでも属性をぶっこんできたっていうのはありますけど、ありましたけどね、確かに。
あれか、はい、あのときメモで言うと、
うん、
あのコアラの女の子ね、あれはアメガネかけて
ないです、コアラの子
ないか。あとはなんだ、
滝野さんが、憧れや尊敬を恋と勘違いした。いやでもね、憧れるっていうのはある意味恋と同一な部分もあると思いますよね。
うん、
そうだから、なんだろうね、アイドルに憧れるっていうのはある意味そのアイドルに恋をしてるのだと思いますからね。うん、学園生活の恋愛か、恋愛事情ね。 高校時代に2桁回数振られたことがあるっていうの？
え、すごいよ。なんか
いやいろんな子に目移りしちゃって好きだった。いやまあ目移りしててピンときたらすぐねアタックする人間でした、私は。
でもそれはいいことだと思う。
はい。で、おかげさまで、後半は何でしたっけ、あいつは誰でもかんでもアタックするねやつやから気ぃつけろみたいな感じの、レッテル貼られる、うんうんみたいな感じの、
ね、わあ。
はい。マサールさんから、いただきました。なぜか一つ下の後輩が卒業するまで2年間帰る方向違うのによくチャリで2人乗りで帰ってた。フラグ立ってますよそれ。なぜかじゃないですよそれ。
なぜかって言っちゃダメじゃん。
なぜかって言っちゃダメですよ。いやフラグクラッシュ、いや恥ずかしいからさ分かんないんですよね。フラグクラッシュ、フラグクラッシュ。
HR さんも経験者かな。
え、
フラグクラッシャー。
いやまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、うん、
僕はフラグ立っても困っちゃったって感じの、は
い、なるほどね。
女子校ね、後輩からね、告白されてラブレターもらってみたいなで、卒業するときにはバックルくださいとか言われて。
なるほどね。いやまあでもね、フラグクラッシャーね、なぜか過度なスキンシップをされてたこととかはありますけどね。なぜか一緒に帰ったりとか、
うん、
なぜか過度なスキンシップ、いや分かんないですけどね、うん、フラッグクラッシャーなのかそうじゃないのかは謎ですけどね、うん、はい。後輩にパパって呼ばれて悲しくなった記憶。
あ、僕ね、
はい、
友達の文化祭に行った時に、
はいはいはいはい、
すごい目の覚めるような青いスーツを着た女の人がいて、
ほうほうほう。
で、その人がやたらとね、ペタペタ触ってくるんですよ。
なるほど。
うん。で、この人は一体何をやってるんだろうって思ってたんですけどね。
はいはいはい。
その後に、その友達のこう先輩らしき人が手招きして、
はい。
あの人、レズビアンだから気をつけてください。
え、何判定？何判定？
レズビアンだから気をつけてください。
え、ごめん、何班？ネトリ班？
レズビアン。
あ、レズビアン。あ、なるほど。
うん。だからすっごいベタベタベタベタされてた。
なるほどね。
まあ、注意を促されました。
アリスさんはアリスさんの中の人はいないですけど、中の人は同性の方からね、聞きましたはされることがよくあるらしいですね。
そうです。
マサルさん曰く、その子が編んでくれたマフラー今でも大事にしまってある。っていうことですね。
そこまで。
いやまあでもね、その私もそのフラグかどうかは分かんないんですけど、うん、ほら昆布、コンピューター部、略して昆布だったんですが。いやこれ本当ですよ、昆布って言ってましたからねみんな。
確かに昆布だよ、こっちはコンズだからね。
そうそうそう、昆布でその、まあ、私がそのパソコンでカタカタしてた時に、まあ何でしたっけ、ある女の子、まあ、その子もね一応、別の部活だったんですよね、まあ、コンピューター部にも結構足運んでたりして結構パソコン得意な子だったんですけど、
うん、
そうだからなんか私がパソコンでカタカタやってる時に、まあ何してんのってその後ろから覗き込んでくるっていうシチュエーションってよくあるじゃないですか。
うん、
ね、覗き込んでくるシチュエーションってよくあるんですが、
うんうん、
普通に後ろから覗き込んでくるだけならまあ分からんでもないじゃないですか、
うん、
でもそうじゃなくてもう完全にその覆いかぶするようにガバッとしてその首の横から顔出してみたいな感じの、言うたら当ててんのよ状態みたいな感じの、わかる、
うん、
の覗き込み方とかを結構よくされてたりとか、
わあ。
いやもう完全にドキッとするじゃないですかそれって。
うん、しますな。
何もかん、その当時は何もね思って、フラグだったのかなあれって、どうなのかな。はい、パソケンとかじゃないのかっていうことではございますが、そう、パソケンじゃない、コンピューター部でしたね。コンブ、略して
コンブ。
まああとはね、何でしたっけ、うん、 昔そのこう何でしたっけね、その後輩の結婚式とかに行った時にさ、
うん、
実は学生の時付き合ったんやでみたいなことを聞かされたりとかはしたことはありますけどね。
お
ー、はい、正春さんは
すごいじゃないですか、
多分俺のボタン今でも持ってくれてるんじゃないかな。いやー、いいですね
そうですよ、今からでも間に合うんじゃない。
あれも学生時代か、懐かしいな。いろいろとね、ほんと。そういえば、なんかよいしょ。なんだったっけな。なんだこれ、なんだこれ、
どうしたの。
いや、関係ないです、全く知らないメッセージが届いてただけです。
おう、
ただのスパムだったと思います、はい、
おう。
いやー、ボタンの受け渡しは愛とかね、ほんと青春時代、青春ですよね。
うん、
はい、エイチャルさんの制服はボタン揃ってるね、なかったらツッコミどころだったのに。元囚人さん、ありがとうございます。ちょっとね、次の、時までは制服のボタン1個か2個、第2ボタンでしたっけ、上から2番目のボタンは消しときたいと思います
すごい。
アリスさんはリボンをね、
ダメダメダメ、
リボン外
しちゃった。第1、第2リボンなんて、そんな、
なるほど。で、あとはですね、まあ、小学生の、学生時代の思い出といえばですね、
うん、
運動会とかでさ、
うん、
まあ、今ではさ、なんや、組体操とかなくなってるんでしたっけ、危険が。
そうだね、危ないから。
そう。でね、当時、私の時代は組体操とかもあったんですが、
うん、
騎馬戦っていうのがあったんですよ。
あったね。相手の鉢巻き取りに。
そう、あれがね、ガチでの戦いだったんですよね
あれは面白かったけど、
わかります、なんやろ、その相手の頭のね、
うん、
鉢巻きを目指して思いっきり手を伸ばすわけじゃないですか、
うん、
でそれを弾き合ってっていうか、完全にその何でしたっけ、牙の上でボクシングしてるわけですよう
ん、
いや、あれね、今考えるとめちゃめちゃ危険な競技だったと思いますよ。そのだってさ、指が目に入ったりすることもあるじゃないですか。
まあ、鉢巻き取ろうとしてね。
そう。
ガバッとこう手をガッてやるわけですから。
いやー、あれはねー。で、騎馬戦の騎馬ってさ、基本3人1組だったりするじゃないですか。
うん、うん、うんうんうん。
いや、それでね、その、人数が足りなかったりしてたら、その、ガタイのいい子がね、
うん、
2人1組の騎馬に上に乗って1人乗っかるみたいな感じの、構成だったりすることもあってですね、そっちの方が結構機動力が良かったりするんですよねそう、体重の軽い人間が上に乗ってみたいなね、
うん、うんうんうん、そうそうそうそう。
私まさにそのパターンだったんですよね、体重軽かったんですけど、
うんう
ん、まあ、当時その剣道やってたんで、結構手癖は、手の動きとかは結構手癖というか反射神経とかも良かったのと、
うん、
で下の牙ね、今でも覚えてますよ、そのものすごい大きなね、ケータ君ですね、
ケータ君、
アルファベットの K ですよ、
うん、
他の名前は別ですけどケータ君が前でね、後ろ側ユウ君ですね、ケイ君とユウ君が前後ろのだったかな。いや、まあ結構記憶曖昧ですけど、結構適当に喋ってますけど、
うん、
まあ、それで結構ね、そのガチの騎馬戦、いやーね、数的有利になると 3方向から囲まれて袋叩きにあったりするんですよいやー、今って騎馬戦あるのかな、どうなんだろう。
あれも あれもなんか危険だとかいう話を聞いたような気がするけど、でもあると思うんだけどな、おかしいな。
あ、でもね、騎馬戦や組体操は廃止らしいです。
あ、でも騎馬戦って、うん、体育祭とかの花じゃなありませんでしたか。
花だったっすよ
ね。え、
まあ、あとは棒倒しとかさ、
棒倒し、棒倒し、
うん、まあ、この辺はね、実際にその命に関わるリス、あの事故が起こってるらしいですよ。
あ、
騎手、まあ、を落とし、騎手がね上から落ちて頭打ってとかさ、うん、骨折してとかさ、ですです。でまあまあ当然その相手に怪我をさせてみたいな感じの、いや昔はその騎馬戦なんかの上の人間は上半身裸で乗ってたりもしてたんですよね。
おお、なんかすごいな、お祭りだな。
いやね、これはでも実際にね、うん、まあ、実際にはその現代では騎馬戦はすごい縮小してるらしいですね。まあ、競技の中では棒倒しとかと並んでね最も危険な部類になるらしくて、まあ、安全面の観点から取りやめているところもあるそうです、
うん、
でなおかつ中学生や高校生になるともうものすごい激しい戦いが展開されまして、まあ、審判役を務める教師にも制御することが難しくなる場合が多いそうですね。
わー、白熱しすぎる。
でまあ、過去にですね脊髄の損傷などで重度の身体障害を負った者もいるそうなので、まあ、騎馬戦が行われるっていうのはまあまあ結構問題視されてるって感じですね。まあ、プールでのその水上騎馬戦や、水上騎馬戦、水中騎馬戦ですね、うん、そういったのも行われたそうですけどね、
うん、
ですです。棒倒しとかもハッスルしてたよなっていうコメントではございますが、棒倒しもねこれもなんかめちゃめちゃ危険らしいですね。
小学校の頃好きだったのは、
はい、
大玉転がし。
大玉転がしはいいですね。
あれはすごく楽しかった。
はい、コメントでですね、元囚人さんがブルマも廃止されているところもあるらしい、悲しい。いやブルマはもう今では絶滅危惧種ですよ、あれは。
そういえばね、
はい、
アリスの新商品コーナーに組み込んじゃうんだけど、
はいはいはい、
綱引きですね綱引き練習機っていうのが売ってるんですよ。
なんと
ちょっと検索してみてください。
綱引き練習機、
綱引き練習機、
綱引き練習
練習機、これはね、
はい、
かなり、え、ちょっと出てこないぞこれ。
あ、ガチ用のやつですね。アシックスさんが出してますよ。
あ、とりあえずガチ用でございます
ね。しかも在庫切れじゃないですかこれ
売れてるんだ
ね。
でも値段高くてさ、
うん、
ちょっと使えないな
ですね。はい、そしてですね、泉式部さんからいただきました。小学校の時に運動会で保護者が出場するリレーで頑張ってしまったお父さんがアキレス腱断絶して救急車を呼ぶ事態になった切ない思いです。俺は辛い。
うわー、うーわ
ー、はい、ね、田平優さん曰くプールは思春期なものには目に毒よ。いや
ープール
クラスの可愛い女の子、ついつい目を奪われてましたね、プール。
なんか、あれだね。
はい。
爆風スランプの。
はい。
歌にあったね。
何それ？
え？ね。
はい。
ね、なんだっけ。あんまり、なんとか好きじゃないけどって。
うん。
プールの横だけ走るっていうのがあって、
わからんな、
ええー、 から女の子たちがプールで泳いでるから、
はい、
そうだね、
うん、
みんな大人たちが色眼鏡で見るからどんどん変わってるよ。
まあまあまあまあまあ確かにね。はい、で泉式部さん曰く、綱引きは合計の体重が重たい方が勝つって計算式を、見せて説明してくれた物理の先生がいたそうですが、まあ、でも実際にそのフィジカルの能力ってやっぱあると思いますよ、綱引きなんかも。
まあそうだよね、
引っ張る力は関係ない、うん、そうですが、あまあまああれですね、
背筋かなって思うんだけど、
あれですね、靴なんかのさ、
うん、
摩擦力とかさ、
うんうん、
その辺も関係してくるのかな。いや分からんですね。スクール水着の女の子を見慣れてたとしても、
うん、
いざ友達とかと一緒にさ、
うん、
何でしたっけ、市民プールとか普通のプールに遊びに行った時に、
うんうん、
スク水とは違う水着を着てたりしてドキッとしたりしたことあったりしませんか？
いや、そんなこと僕に聞かれても。
ああそっかそっか、そうですよね、そうですね、冷静に考えたらそうですよ、
言われてもなんて思っちゃう。
まあまあ、まあ、確かに
ドキはしなかったな、
ドギマギしていたのはいい思い出というね、コメントもありますし、そういえばスクール水着が大好きな常連リスナーさんの書き込みが今日はないなーということでございます。
あそうだね、
まあ忙しいのかもしれませんけどね。
うん、珍しいこともあるもんだ。
まあでもあれですよね、イケメンコミュ強でもなけりゃね。
僕はさ、
はい、
まだ当時全然流行ってなかった、
はい、
タトゥーシールがあったので、
ほうほうほうほう、
ベーン貼って行ったんですよ。
ほう、
そしたらちっちゃい男の子たちが、
うん、
ひそひそ話してて、
はい、
やめろよヤクザの女だぞとかやってるから違うよって思う。
アリスさんはヤクザだったというね。
もうい
やまあそんなね、懐かしい青春時代の思い出話でございました。
うん、学院生活
というわけでエンディングでございます。あ、その前に、マシュマロの方も見ていきましょう。
うん、
回線が詰まっているのかよと。はい、よいしょ、確認したいと思います。ただ、受信箱はいつもより増えてないと思いますので一緒だと思いますけどね。はい、うん、はい、マシュマロゼロ件、いつものことでございます。というわけでエンディングで、エンディングに突入していきましょう。いお題のコーナーでした。
じゃあこのままエンディングいこう。
はい、エンディングに突入していきたいと思います。ちょっとね、再生プレイヤーを今立ち上げ直してます。なんか先ほどから、微妙に
うん
いろいろと調子が悪いということで、
うん、
ちょっとワンコロ消えろ、ワンコロ、ワンコロちゃんに一時的に、消えてもらいたいと思います。うどん犬が、消えるわけではなくて、動かなくなります。うどん、うん、動かなくなります。はい、よ
おー、うどん犬よ。
はい、というわけで、
死んでしまうとは何事だ。
エンディングでございます。なんだこれ、エラーが、
うん、
はい、流れない、 BGM が流れない
というか画面止まっちゃった。
あ、そうですか。おお、流れた流れた、
はい、動いた。
今画面が止まってますかね。4,5 日前から YouTube の不具合が多いということではございますが、うん、まあ、YouTube の不具合なのか、うん、あ、でもニコ生は止まってないな、なんだろうね。
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ11月突入でございます。ハロウィン終わってですね、油断して気が向いたら気がついたらクリスマスシーズンに突入してるかもしれません。まあゆっくりね、今年も、ゆっくりと時間を過ごしていける時間を今年のものもあとわずかになってますんでね、ゆっくり過ごす暇はないと思います、うん、まあね、やれることをやりながらゴリゴリと進めていきたいと思います。新設アリスさんは組長だったっていうことですね。
組長、
はい。で、元主人さん、今週は MC2 人だったから来週はゲスト来るかなっていうことなんですが、まあ、ゲストに関しましては来週もねちょっと分かんないです。今ね一応、お声かけさせていただいてるんですが、まあね、来週か再来週か ささ来週か、まあ、どれかに、来ていただけるんかなとは思いますけどね。まあ、そんなわけでですね、まあ、クリスマスシーズンとかになりますとゲストをお呼びするのではなくて、なんか私とアリスさんでね、特別なイベント、うん、まあ、別に何でしたっけ、
秘密結社コンズが何かやるか。
そう、秘密結社コンズでもなんかやりたいですよね、
うん、
秘密結社コンズでもなんかやりたいです。コンズメンバーを増やすっていうのも面白いかもしれませんけど、
いいね、いいね、
はい、コンズメンバーになるためには、コントンなんたらの、中二病二つ名をね、
二つ名覚えられない。聖なる力を秘めしコントン女神カオスゴッデス星アディス、
はい、天空の使者コントン神ラーエイチャルですね。これ覚えやすい、うん、覚えやすいですね。まあ、秘密結社
なんで聖なる力なのにカオスなのか。
秘密結社コンズとですね、レイヴンズナイトに関しましては、うん、ニコニコ大百科にですね記事がございますので、興味のある方もぜひ加筆していただければ。
秘密結社コンズは設立犯はアリスだったということをこの間自分で知りました。
俺一応切り抜き動画、レイヴンズナイトのチャンネルにね、切り抜き動画上げてますんでね、
うん、
コンズがブンズで大暴れっていうことでですね、また2つのホニーちゃんをゲストで呼んでくださいっていうね、コメントもございます。まあ、ホニーちゃんとはね、仲良く、ね、今後もできればいいかなとかって思ったりもしてますし、まあ、過去に呼んだゲストさんも1回きりっていうわけじゃなくてですね、なんかいろんなね、機会になんかできればいいかなとかって思ったりしてますのでね、今後もレイヴンズナイトのチャンネルよろしくお願いいたします。うん、チャンネル登録とあと、ニコニコ生放送では、チャンネルじゃないコミュニティフォローとかですね、ツイッターのフォロー、アカウントのフォローなんかもよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。遊戯王みたいだな。そんな感じです。はい、二つなやってみたら、夢杖氏金書滅消えてしまってる。いろいろと消えてしまってますね。はい、さくらんさん、夢ついえし金書滅
滅。
さくらん、いろいろと消えちゃってます。いろいろ消えちゃってますが、はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてください。ゲストに関しましてはちょっとツイッターの方で、報告できればと思いますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー天空の使者コントン神ラ・エイチャルと
バーチャルネットシスター包丁夢こと
言えてね、
力を秘めしコントン女神コースゴッデス星アリスラフィムでした。
また来週も聞いてください。コメントいただいた方、放送を見ていただいている方、そして今アーカイブで見ている方、感謝感激でございます。では来週またお会いしましょう。今日はこの辺で、はい、See you next time。
おやすみなさい。おやすみなさい。